シャルポイント2、命の木は宙の中心である。検診を更新し、ビジネスライフにおいても命の木の路線を歩み前進する。アウトライン1、神の意図は善悪知識の木の路線にある予部を得ることではなく、命の木の路線にある予部を得ることでした。アウトライン2、私たちは命の木のビジョンを持つ必要があります。ヨハネ11章25節、イエスは彼女に言われた、私は復活であり命である。6章48節、私は命のパンである。アダムは善悪知識の木から食べました。ですから、この木はアダムの中へと植えられて、彼の内側で成長し、アダムの子孫のすべてのものの中で成長してきました。ヨブの時代に善悪知識の木は2000歳に過ぎませんでしたが、今は6000歳です。今日、全人類は善悪知識の木に従って構成された種族です。この木が人類の間で成長しつつある限り、平和はありません。私たちは再生される前、善悪知識の木の路線にいました。私たちが再生された時、キリストはご自身を命の木として私たちの中へと植えられました。例えば、結婚生活の中で私たちは知識の木の路線にいるかもしれません。そして、配偶者と話す方法によってこの木を成長させるだけでなく、それに水を注ぎ肥料をやっているかもしれません。それでは私たちはどうすべきでしょうか。私たちはガラテヤ2章20節のパウロの言葉を覚えている必要があります。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私の中に生きておられるのです。そして、知識の木から命の木に転向する必要があります。ヨブは彼の友のように正しいか間違っているかの知識にとどまっており、神のエコノミーを知らず、神が人を創造した定められた御旨を十分に認識しませんでした。彼と彼の友には神聖な啓示がなく、神聖な命の経験もありませんでした。彼は神には完全、正しさ、義、高潔さを増し加える意図がないことを知りませんでした。その反対に、神の意図は彼が満足していたこのすべての人生の美徳を剥ぎ取り、神ご自身だけを追い求め獲得することでした。彼の友も彼も神が人に定めた命の木の路線にいませんでした。例えば、私たちは語ることにおいて主と一つ例になる必要があります。私は主のために語る前、一つの簡単な祈りをします。主よ、私と一つ例になって、私があなたと一つ例であるようにしてください。主よ、私が語る中で語り、私の語ることをあなたの語ることにしてください。これは神の永遠のエコノミーの分野の中で生きることです。私たちはこのように生きて語るとき、神聖な分野を享受し、キリストは私たちの内側で増し加わります。キリストは私たちの中で成長され、私たちはキリストの中で成長します。仮にあなたとあなたの配偶者との間に問題があるとします。あなたは何もすべきではありません。なぜなら、あなたが行うことは何であれ、善悪知識の木の領域にあるからです。あなたはただガラテヤ2章20節を祈り読みすべきです。問題やあなたの怒りに注意してはなりません。ただ、あなたの中に生きておられるキリストに注意しなさい。命の木は宇宙の中心です。神の目的によれば、地は宇宙の中心であり、エデンの園は地の中心であり、命の木はエデンの園の中心です。神と人にとって命の木よりも中心的で重要なものはありません。適用ビジネスパーソン大学院生編。神のエコノミーによれば、命の木は宇宙の中心の中心の中心です。あなたは命の木をあなたのビジネスライフ、研究生活、家庭生活の中心に据えてください。兄弟の証。大学院卒業後、5年間全時間奉仕をして、30歳になる前から仕事を始めました。仕事を始める前、主イエスよ、私は全時間奉仕の例を持って仕事をします。私は全生涯、全時間奉仕をするつもりでしたが、主の導きのもとでこれからビジネスパーソンになります。しかし、私は全時間奉仕の例を持って働きます。私の本業は、キリストと生涯の命の道を歩むことです。私のビジネスは副業です。本業で失敗すると、仮に副業が祝福されても、私の人生は失敗です。私の人生が失敗に終わらないようにしてください。 私は今検診を更新します。ビジネスライフにおいて日ごとに私の思いを更新してください。私を勝利者の一人にしてくださいと祈りました。実際に仕事を始めると次のような問題があり、私のロジック考え方が新しくされる機会となりました。1、周りの人は皆野心があるので、周りの人から野心のない私が異様に映り、やる気がない人と取られていました。給料をもらっているのに会社に貢献しなければならないという社会人としての責任感と常識に欠けていたことは事実でした。この点については悔い改める必要がありました。2、夜の飲み会で人間関係を築いていく日本の古い非効率で本質からそれたやり方がまかり通っていることに驚きました。将来自分が管理者になったら、この点を改めるだけで他者に比べてかなり優位性があるとの仮説を立てました。管理職になった時にこのことを試してみると、社員のやる気を引き出すことで優れた効果がありました。実はほとんどの人は頻繁な飲み会に疲れ果てていたのです。3、伝統的な影響から日本の社会は明らかに女性社員に対して差別的観念を持っています。しかし、自分ではそのような観念を持っていないと主張しています。例えば東京オリンピック組織委員会の前会長の発言、私が直属の部下を決めるとき能力順に選んだ結果、7名の部長は全員女性になりました。検診を根拠にしたビジネスライフは私の思いを更新する実際的な機会に満ちていました。誰をリーダーにするかについて考慮するとき、思いを例につけて日本の文化的なロジック考え方から救われ、合理的な考えを持ち成功しました。紹介生活の実行についても姉妹たちの機能は極めて重要だと思います。